まあアニメで言えばドラえもんのね交代劇の時もかなり衝撃だったんですけど、まあ最近のね小山さんの状況を見るとやっぱり仕方なかったのかなとも思えるんですけど、まあドラえもんもやっぱ受け入れられなくなってね、見なくなっちゃったんですけど、でも声優っていうお仕事本当にいいなと思うのは、他で変わることのできない役、しかもヒット作になればそれこそ何十年も演じられる声優冥利につきますよね。でもいつまでも演じる続けることは無理だと分かっていても、どこかそのままでいてほしいという矛盾した願いもねあるんですよね。さてではここで番組冒頭でお話ししましたけども、前シーズン以前からいろいろと企画はしてたんですけど、番組の進行上泣く泣くお蔵入りとなってしまった企画を今回やってしまおうかと思います。
突撃あなたの晩御飯
ってことで、今回も、スタジオを飛び出しまして、2商品ですね、2品ご紹介します。まずは鳥取発の衝撃カラー、貴婦人のピンク醤油です。ってことで、どうしても色的に安全性とか気になってしまうんですけども、そもそもなんですが、このピンクのね、醤油なんですけども、開発に至った経緯が、漫画を手法に地域活性化を目的として、さらに女性をターゲットにした商品ということで開発したそうです。貴婦人になれる街鳥取をテーマに、個性的な新サービスを次々と開発。根幹にあるキーワードは、先ほどから申し上げている貴婦人。貴婦人だから貴婦人ドレスを着て、貴婦人だからヨーロッパ風の電動自転車に乗り、貴婦人だからロンドンの兵隊さん風のキャラクターがいて、貴婦人だから、醤油もピンクというわけだそうです。強引だな。気になるのは、醤油のピンク色だけね、だけに食べて大丈夫かなっていうことなんですけど、着色料は鳥取産の赤ビーツを使用しているので、安全性は問題なさそうです。むしろビーツは飲む輸血と言われるほど鉄分が豊富、見た目はカブですが、実はほうれん草のお仲間で、まさに貧血気味な貴婦人のための食材ということで、食卓に一つあるだけで日常が一気にファンシーになっちゃうピンクの醤油。味はしっかりと醤油らしいので、やはり生焼きにかけて食べようかな。でも島は贅沢にも醤油のピンクの色が映えそうなカンパチのお刺身につけて食べてみようと思います。あら、わあ、本当になんかすごいピンク、ドロドロピンクですね。美味しいのかしらこれ。では早速ちょっとね、油乗ったカンパチにちょっとつけてみましょうね。あら、本当になんかお刺身の白い色が染まってくわ、ピンクに。じゃあちょっといただいてみます。実食でーす。あ、でも普通の醤油なんだけど、なんかちょっととろみが普通の醤油よりかあるから、お刺身になんかすごいなんか結構絡まって、意外とこれはこれで美味しいですね。違和感なくいただけました。そしてですね、もう一つなんですけども、同じ会社さんが開発して意外と美味しいと話題になっちゃったピンクのカレー、ピンクカレー、こちらも用意しました。コンセプトとしては、貴婦人だからカレーはピンクだそうです。では実食してみましょう。ということで、ちょっとまずかけてみましょうね。あ、ピンク。真っピンク。これ美味しいのかな。本当にちょっとなんかビーツでできてるって言われないと、本当にちょっと一瞬ドキッとしちゃう感じなんですけども、では早速ね、いただいてみましょう。いただきまーす。よいしょ。ちょっと多めに取っちゃうとね、喋れなくなっちゃうから、ちょっと。ん？あ、不思議。なんか、ホワイトカレーの ピンク版みたいな感じなんだね。でもビーツの味は、あ、かすかにしますね。なんか、あ、ちょっとビーツっぽいの見つけたから、これ食べてみましょう。あ、ビーツじゃなくて、あ、じゃがいも？じゃがいもですね。じゃがいもピンク色になっちゃったんだ。でも、あ、意外とこれはこれで美味しいですね。ということで、今回食べた結果なんですけども、まあ、どっちと言われると、普通になんか意外と食べれちゃったのが、やっぱりピンクの醤油かな。特にこれはお刺身いいかもしんないですね。卵ご飯とかいろいろ考えたんだけど、なんか何気にこれが一番良かったかなって気がしますね。そして、まあ、カレーも、そんなに悪くはないんだけど、やっぱ見た目ちょっとやっぱり、 ゲッと思っちゃうのはピンかななんて思ってしまいました。ということで、今回あなたの晩御飯でした。ではここで曲を聴いていただきたいと思います。佐藤静奈さんでホームスイートホームです。どうぞ。新シーズン最初の回もラストになりました。今回はね、過去のお蔵入り企画や久々に新ネタトークなど盛りだくさんの内容でお送りしてまいりましたけど、いかがでしたでしょうか。10月ということで、そろそろね、陽気も秋らしくなってきてるのかなと思いますけれども、収録をしている今日は、でもね、今日はね意外と涼しかったかなちょっと台本から外れちゃってるんだけど、まあ秋らしい風をね、朝はもう本当に感じるようになりましたけどもね。とはいえ、まあ一気にね冷え込むのもなんかねって感じだったりとかね。とはいえ、まあ寒暖差があると洋服の調整って難しいですよね。最近は携帯で気温を確認して出かけるようになりましたけども、以前は失敗したなーって思うようなコーディネートが続いて、ちょっと体調崩したりなんてこともありましたよね。そうそう、最近の天気予報って本当に頼りになりますよね。以前だと外れてもご愛嬌なとこがあったんですけど、最近は外れると結構天気予報嘘つきなんてついつい思ってしまう自分がいるんですけど、以前と比べて随分と信頼度が変わったよなってちょっと思ってしまうこの頃でございます。天気といえばシルバーウィーク、皆さんいかがでしたでしょうか。校庭に恵まれて比較的過ごしやすかったですし、良かったんじゃないかなって。シマもね、普段できない掃除したりとかね、買い物なんか毎日行ったりとかしてね、自炊したりとかねって感じで派手なことはできなかったんですけど、睡眠もじっくりとりましたし、本当寝すぎぐらい寝ちゃったし、有意義のあるお休みとなりました。ところでもっと世間ではね、いろんなことが起きていて、本当いろいろお話ししたかったんですけど、ちょっとね盛りだくさんすぎたので、今回は少しライト目な感じでまとめていまして、次回から少しずつ小出しにしていきたいと思いますさて次回の更新ですが、11月の14日ですね。その後はクリスマスにお正月にと、本当に早いですよね。ほんと、そうそう、今月の終わりに家族旅行で京都に行くことになりまして、さすがにまだ紅葉って感じじゃないんでしょうけど、実は前回の弾丸ツアーでね行けなかった嵐山に今回行けそうなんでね、すっごく楽しみでございます。次回はそのねお土産話なんかもねできんじゃないかななんて思っております。ということで、今回はこの辺で、大島いろしの Tomorrow is another day、 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたしました。 See you!